本日の聖書朗読箇所は、新改訳聖書2017年度版、新約聖書137ページになります。ルカの福音書11章の5節から13節です。新改訳聖書2017年度版、新約聖書137ページになります。それではお読みします。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。すると、その友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは、起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものは何度でもあげるでしょう。ですから、あなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で、子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。以上のメッセージより、祈りに応える神と題して、伊藤道夫牧師よりメッセージをいただきます。
皆さん、こんにちは。ようこそ在宅礼拝ですね。今日も新しい聖日にご一緒に礼拝できますことを感謝しています。3月7日に予定されていた緊急事態宣言も解除がですね、2週間延期となりましてね、あれですけども、在宅で礼拝している皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もうしばらく教会に集まっての礼拝を控えなければなりませんけれども、首都圏を中心とする緊急事態宣言が解除された場合には、できましたら礼拝は3月28日の第4聖日から、また祈祷会は24日の水曜日から教会に集まってですね、礼拝また祈祷会が持てるようになることを願っています。しかしながら、そのような中、今日もですね、ご一緒に主を礼拝させていただけるということは本当に感謝なことだと思います。今日の礼拝のために一言お祈りさせていただきます。恵み深い尊い私たちの父なる神様、年度末の3月を迎えまして、敬愛する兄弟姉妹とともに聖日を覚えて、在宅ではございますけれども礼拝させていただく恵みを心から感謝いたします。今日もあなたのお言葉を聞かせていただきたいと待ち望んでいます。どうか今朝開かれました御言葉を祝福し、お導きくださいますようにお願いいたします。 貧しい者が御言葉を取り継ごうとしておりますので、聖霊ご自身の豊かな助けを今日もお与えください。この礼拝を最善に導いてくださいます主の御手に全てをお委ねして、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日ですね、朗読していただきました、聖書の箇所は祈りについてのイエス様の教えです。大変印象深いところでありますけども、この11章の一節のところにですね、さて主イエスはある場所で祈っておられたと記されてあります。イエス様は本当にこの祈りの人だったんですね。イエス様の祈りについての教えは多くはないんですけれども、しかしイエス様はご自身しばしば祈ることによりまして、祈りの模範となられました。その祈るお姿は弟子たちに深い印象をいつも与えていたと思います。ですのでイエス様が祈り終わった時、イエス様の弟子の一人が、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいとお願いしました。するとイエス様は祈る時にはこう言いなさいとおっしゃいまして、私たちがいつも祈っている主の祈りですね、この主の祈りを教えてくださいました。主の祈りはマタイの福音書では三条の水訓の中に出てくるんですけれども、ルカの福音書ではイエス様のガリラヤ伝道のその事柄の中で語られています。このマタイの福音書の主の祈りとこのルカの福音書の主の祈りを比べてみますと、ルカの方は主の祈りが簡潔に記されているんですね。しかしこの主の祈りっていうのは今も世界中の教会で毎週礼拝の中でこの祈られている、本当に大切な祈りであるわけなんです。この花の木の教会におきましても、今日もですね、まず礼拝の最初のところでご一緒に主の祈りを祈りましたけれども、礼拝の時だけでなく祈祷会でもですね、みんながそれぞれに自由に祈り終わった後には必ずみんなで一緒にこの主の祈りを祈って終わるようにしてるんです。この主の祈りの中には、私たちが祈り忘れやすい大切な祈りがこう全てこの含まれているからなんですね。本当にこの、私たち時々ですね、どのように祈っていいかわからない時もあるんですけども、その時にはこの主の祈りをですねお祈りするっていうことは本当に大切なことだと思います。そして今日読んでいただきましたのはその続きの5節から読んでいただきましたが、またイエスはこう言われたとおっしゃいましたけれども、別の話をなさったのではなく、主の祈りに続きまして祈りについてのイエス様の教えが語られました。まずイエス様は一つの例え話を話されたんですね。それが真夜中に友人のところにパンを借りに行った人の例え話です。 まあ、友人がですね、真夜中に旅の途中にやってきたわけですね。まあ、その地域ではですね、日中は大変暑いので、旅をする人は日が傾いてから旅立ち、夜歩いてですね、真夜中このように家にたどり着くということは珍しいことではなかったようですね。そして友達の家にこの真夜中やってきたっていうわけです。それでお腹を空かしているこの友人に何か食べさせてあげようとしたんですけれども、家には何も食べるものがありませんでした。そこでその人はもう真夜中だったんですけれども、近くに住む友人の家に出かけて行って、玄関のドアを叩き、友よ、パンを3つ貸してくれないか、友人が旅の途中私のところに来たのだが出してやるものがないんだとお願いしました。するとこの家の主人はですね、面倒をかけないでほしい、もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床についている、起きて何かをやることはできないと、そのように答えたんですね。当時の庶民の家っていうのは、まあ今で言うとですね、まあ、6畳1間ぐらいのこの小さな家が多かったんですけども、家族がですね、子供と一緒にそのような狭い部屋に、まあ、一緒にですね、みんな川の字のようになって寝ているわけです。ですからこの真夜中にですね、パンを探すために起きて明かりをつけてごそごそしてたら、せっかく眠りについた子どもたちがですね、まあ、目を覚ましてしまう、まあ、断った理由がうなずけるような気がします。しかし彼は断られても諦めずに願い求め続けました。まあ、パンを借りに行ったこの友人もですね、この真夜中に借りに行くっていうのはちょっと非常識じゃないかなと思われますけれども、ところがイエス様はこのお話を例え話として語られたんですね。まあ、ちょっと真夜中にこのパンを借りに行くなんていうのは非常識のように思えますけども、この人はですね、自分のために求めたんじゃないんですね。人のために、旅の途中お腹を空かしている友人のために、まあ、断られてもこの熱心に願い続ける願いをイエス様はこの祈る時の例え話としてお話しなさったんですね。8節を見てみますとですね、あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かを与えることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょうとおっしゃいました。まあ、この断られても何回も何回もですね、しつこく願い続けるっていうのはね、ちょっと困りますけども、でもしょうがないなと思ってですね、しぶしぶですけどもですね、起き上がってその必要なものを何でも出してくれるというわけです。 人間でもそうでありますから、私たちの神様は熱心に祈る私たちの祈りに対して、たとえ真夜中であったとしても面倒をかけないでくれとはおっしゃらずに、私たちの本当の友として私たちの祈りを聞いてくださり、必要なものを与えずにはおれないお方でいらっしゃるということをこの語られています。ですからそれに続きまして、私たちがいつも親しんでいる御言葉が9節のところに書かれてありますね。今日読んでいただいた9節のところに、ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますとおっしゃいました。この言葉はマタイの福音書の三条の水句の中にもあるんですけども、まあ、よく私たちって何でも一生懸命に求めるならば与えられるという格言として用いる場合も多いです。聖書を知らない方もこの言葉は知ってる人たちが多いですね。しかし聖書で求めなさいとおっしゃるのは誰に向かって求めるのかということが大切なんですね。人に求めるんじゃなくて父なる神様に向かって求める、求めなさいと言われております。求めなさいというギリシャ語の言語の意味は求め続けなさいという意味なんですね。そうすれば神様は与えられますというイエス様の約束になっています。父なる神様に祈り求めつつ探し求めなさい、そうすれば神様が見つけるようにしてくださいます。父なる神様の憐れみの門を叩き続けなさい、そうすれば神様が天の門を開いてくださるというですね、まさに今日の例え話のこの意味をですね、この求めなさいというこの聖句にがそれを表しているわけです。そのように神様は求めるものに必ず祈りに応えてくださるということをおっしゃってるんですね。祈り続けなさいと励ましてくださっておられます。誰でも、十節のところには、誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれますと言われました。さて続けて9節10節のところでは、求めれば与えられるその答えの確実なことを保証なさったんですけども、今度は11節からは神様が与えてくださるものの良さ、非常に良いものを与えてくださるということを教えてくださっております。この11節12節を見てみますと、あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与える父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうかと主がおっしゃっております。本当に魚を求めているのにこの蛇を与える 父親がいるでしょうかという言い方は、本当にイエス様は面白い言い方をなさったなと思うんですけども、まあ蛇の好きな人はいないんじゃないかと思うんですけども、私も蛇だけは苦手でですね、もう見るだけで怖くなってしまうんですけども、でそういう父親はいないわけです。また卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。このサソリ、このサソリっていうのはですね、猛毒を持ってるんですね。このサソリに刺されたらば大変なことになります。子供が卵を求めているのにサソリを与えるような父親はいませんね。この13節を見てみますと、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っています。そうですね、私たちってみんな悪いことをするわけではないんですけども、私たちにはですね、みんな生まれながらに神様に背く罪の性質っていうものを持っていまして、いつも神様を悲しませることが多いわけですけども、そういう悪いものであっても自分の子供にはですね、悪いものを与えようとはしないわけなんです。良いものを、自分にできる良いものを子供には与えたいと思うわけですよね。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと言われています。このように生まれながら罪の性質を持つ不完全な人間であったといたしましても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。まして天の父なる神様は人の求める以上の良いものを与えてくださるんですね。私たちが神様に祈り求めるものは、しばしば自分勝手に自分の欲望から出るものを求めやすいものなんですけども、それは必ずしも人にとって有益ではないこともあります。ですから、私たちが祈ったその通りになるとは限りません。神様は人の希望通りのものにではなく、父なる神様の御心により、良しとするものを与えてくださるんですね。私たちにとって益となるように祈りに応えてくださる。神様は私たちを本当に愛しておられますので、一番良いと思われる時に一番良い方法で、また私たちにとって本当に良い形で与えてくださるのです。天の父は人々の真実な祈りに対して最大の贈り物として、ここには聖霊をくださると記されております。聖霊は神様ご自身ですね。神様ご自身よりも良いものはこの世界の中に何もありません。聖霊なる神様ご自身を私たちが求めるならば与えてくださるのです。そのように私たちの天の父なる神様は神ご自身さえもくださるとおっしゃっているのです。ローマ人への手紙の 8章の26節27節には新約聖書の310ページですけれども、新約聖書の310ページにですね、ローマ人への手紙の8章26節27節ですね、もし開かれた方ありましたら一緒に読んでみましょうか。新約聖書310ページ、ローマ人への手紙8章の26節27節、それではお読みします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからですと記されております。私たちはどう祈ったらよいかわからない、そのもどかしい私たちの霊の思いを御霊なる神様はちゃんと見抜いていらっしゃいまして、取りなしてくださる。この御霊ご自身が取りなしてくださるからこそ私たちは祈れるんですね。ですからエペソ人への手紙の6章18節のところでは次のように言われております。エペソ人への手紙6章18節は新約聖書392ページにありますけれども、このところにはですね、このように書かれています。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと、このように御霊によって祈り続けることがこう勧められています。イエス様が求めるものに与えてくださる聖霊はそういう聖霊でいらっしゃるんです。祈りの霊なんですね。私たちはどう祈ったらよいかわからないということがしばしばありますけれども、そんな私たちの心に祈ることができるようにしてくださる聖霊を与えてくださるのです。私たちが湘南ライフタウンキリスト教会にいました頃、教会学校っていうのがですね、いつも大人の礼拝の前に行われていたんですけども、一人の子供が泣いていたんですね。どうして泣いているのかと思いましたらば、この自転車の鍵をなくしてしまって家に帰れないと泣いていたのでした。当時はまだ教会の周りは草むらでありまして、もうそれは大変ということでみんなで手分けをしてですね、草むらをですね、鍵がどこに落ちているかもう本当に探し回ったんですけども、どうしても見つかりませんでした。その時に一人の教会学校の教師が、 その子供と一緒に神様にお祈りをしたんですね。神様、あなたは自転車の鍵がどこにあるかをご存知でいらっしゃいます。どうかそのあるところを教えてください。イエス様のお名前によってお祈りしますとですね、その子供と一緒に祈りました。するとですね、なんとその探していた鍵がですね、その自分の足元に落ちていたんですね。本当に神様にですね、感謝のお祈りを捧げたことでありましたけれども、お祈りを神様が聞いてくださるということが本当に分かった時でもありました。それからはですね、探し物をするときには必ず主はご存知ですとですね、お祈りをして探すようにしています。本当に今もですね、なくし物をすることが多いんですけども、でも探そうして探しても見つからないときっていうのも結構あるんですね。その見つからないときはですね、探すのをやめるわけなんです。神様がその場所を知ってらっしゃるからお任せしますという気持ちでですね、探すのをやめますと意外なところから見つかったりするんですね。本当に不思議だなと思います。祈りはクリスチャンだけができる特権です。詩編の4編の3節のところにですね、詩編の4編の3節のところにですね、このように記されております。旧約聖書936ページですけども、旧約聖書の936ページに詩編の4編の3節ですね、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき主は聞いてくださると記されています。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき主は聞いてくださる。求めなさい、そうすれば聖霊が与えられます。そうすればその聖霊によって求めることができます。聖霊によって探すことができます。聖霊によって叩くことができるように導いてくださるのです。実に神の御霊によって助けられ、御霊によって育てられ、御霊の御力によって私たちは成長させていただくことができるのです。それではですね、一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、3月の第一聖日を迎えて、今日もそれぞれの在宅ではございましたけれども、神様に共に礼拝をお捧げすることができましたことを感謝いたします。今日はイエス様が主の祈りを教えてくださいました。祈りについての教えから共に 学ばせていただきましたことを感謝いたします。私たちは祈りにおいて貧しいものでございますけれども、イエス様の弟子たちがイエス様から祈りについて学びましたように、祈りに応えてくださる神様に求め続け祈り続けるものとなりますように、どうぞお導きください。求めるものに惜しみなく聖霊を与えてくださることを感謝いたします。どんな時にも聖霊によってお互いのために祈り合っていけますようにお導きください。今日の御言葉を心から感謝して、在宅の方々の祈りに合わせて私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌197番祈りの園をこれを賛美しましょう。